If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
take
challenge.
That challenge
and realize,
your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えし、挑戦や夢に迫っていきます。さあ今夜も今年でデビュー20周年を迎えるシンガーソングライターの川島愛さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
最初ねストリートからデビューしたという。
そうですね、
メジャーデビューするまでストリートでどれぐらいやってたんでしたっけ。
3年ぐらい歌ってましたね。
そこからでも僕が得た情報によると、なんか渋谷公会堂の前でやってた時にその入るお客さんがたくさんいて、はい、1年でここに来るって思ったらしいじゃないですかすごくないですか。なんでそこで1年で渋谷公会堂行くって思えちゃった。
若気の至りですよねもう
で実際にそれやったんですよね。
そうなんですよ。
なんでそれができちゃったんですか。
いやもう怖いですよね本当に恐ろしくて、あの時何考えてたんだろうっていう、まあ、それぐらいここでやりたいってちょっと思っちゃって、渋港の前でストリートライブをやった時に、あまりに大きな場所でたくさんの方が並んでいてっていう空間があって、
その時のアーティストって誰だったか覚えてらっしゃいますか。
いや結局分からずじまいなんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、ちょっと並んでるところの最後尾あたりが見えるぐらいの場所でやってたんですけど、結局誰だかは分からず、当時渋谷区役所が渋谷公会堂を管理してたんですけど、区役所の館長さんに会いに行って1年後やらせてくださいって伝えに行ったりとかしましたね。
でもその1000回ストリートライブやったってことは、1日何箇所かやってたこともあったんですか。
そうですね、1日8校前と NHK の前で、う
んうん、NHK ホールの方ですかね。
そうです、
NHK ホールのところでやったりとか、
代々木公園の、はいはいはい、入り口ら辺に行ったりして、まあ、ほぼその2箇所 で1回が、まあ、大体 3,4 曲ぐらいで、うん、こんにちは川島愛ですから始まってじゃあありがとうございましたまで1回としようって自分の中でカウントして、ええええええ、でそれをまあ1000回やろうっていう目標もあってやってました。
いやだから僕ひょっとしたら聞いてる可能性ありますよね。だって
渋谷に結構、
いやだってあの辺りよく出入りしてたんで。
あ、本当ですか。じゃあ絶対歌ってましたね。
絶対だって1000回もいたら絶対出会ってますよね。
そうですね、はい
どうでしたかストリートライブって今振り返ると。
いや本当に、なんというか戦場のようでしたね。
どういうことですか
戦に行くなんか武士のような感覚で、ええ、当時 その私の路上ライブを見てくださっていた方は言うんですけど、なんか炎のようだったって言うんですよね。
あ、そう、
はい、それぐらいもう気合い入れてここで散るぐらいの気持ちで一回一回行かないと負けちゃうっていうか、すぐ帰りたくなるし逃げ出したくなるしっていう、うん、それぐらい結構、まあ時代が違ったっていうのはあるんですけど、
はい、
あの時女の子がなんか制服で一人で道端で歌うなんて恋してると、うん、ちょっと大丈夫この子っていう。
しかもキーボードの弾き語りで。
そうですね、ちょっとそういうなんか目線もありました。だし、うん、本当に女性のストリートミュージシャンっていうのはほぼいなかったですよね。
それはでも誰かがどっかで見てたんだから、そういうことがデビューにつながっていったんでしょうけどね。
そうなんですよ、今のスタッフともストリート
で。あ、そうなの。
はい、出会ったんです。
いや、ということで今夜もですね、この驚くべきミラクルを起こしつつある川島愛さんをお迎えして、音楽の話そして人生についていろいろ伺っていきたいと思います。川島愛さん、今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは川島愛さんのプロフィールをご紹介します。
はい、
川島愛さんは1986年福岡県の生まれです。2003年に I wish の愛として人気番組の主題歌明日への扉でデビューされました。2006年からは本格的にソロ活動をスタートされました。代表曲としては My Love、コンパス、大丈夫だよ、扉などがあり、 特に旅立ちの日には卒業ソングの定番曲として大人気を誇る一曲となっています。そして個人のライフワークとしてボランティア活動などにも積極的に参加されていて、海外に学校建設を行ったり、東日本大震災の復興支援としてタットンプロジェクトにも参加されていらっしゃいます。そして今年デビュー20周年というアニバーサリーイヤーを迎えていらっしゃいます。ということで、川島愛さんのですね、今年復活、ね、2年ぶりにやる渋谷公会堂のライブ、はい、8月20日っていうのはこれ特別な日なんですよね。
そうです、私をずっと育ててくれた母の命日なんですよね、
うんうん、その日にやろうと思うのはやっぱりお母様への思いというか。
そうですね、母への思いはやっぱり強いですね。3歳の時に地元の福岡の小さい音楽教室に、泣き虫で人見知りの激しかった私を歌で心開かせようと思ったらしくて連れて行ってもらって、そこからずっと歌を習わせてくれてたんですけど、歌手になるっていうのが母と私をつなぎ合わせてくれてた、もうものすごく強い存在であり、二人のかけがえのない夢だったんですよね、
うん、
その夢があったからお互い生きて頑張ろうみたいな気持ちが、うん、生きていくなんか同志みたいな感覚がすごくあって、
うん、
いかにこう夢を叶えるために毎日どう過ごすかみたいなのを、
うん、
もう小学校の時から話し合って。
そうなんだ。
はい、だから高校は東京出てなんか頑張ろうねみたいなのを決めてたりとか約束してたりとかして過ごしていたんですよね。そういう存在があって、まあ、デビューが決まる半年前かに、うん、まあ、亡くなるんですけど、うん、渋谷公会堂でのライブとか、うん、ストリート1000回をやるとかも、うん、全然まだ達成もできてない中で、
うん、
母が亡くなってその後路上やめようって思いもすごくありましたし、渋子ライブもどうしたらいいんだろうって、
うんうんうん、
まあ、まだ決まってもない中でも相乗りのお話をいただいて曲作りをやっていくうちに、母が願っていてくれていた、誰よりも思ってくれていた音楽への挑戦っていうのを諦めたくないと思って楽曲も書いて、で渋谷公会堂にじゃあ母の命日に立たせてくれませんかっていうのをまた館長さんにお願いしに行って、で初めて立たせてもらって、それから毎年その命日にやろうってことは決めてなかったんですけど、毎年本当にもうファンの方々スタッフの方々のおかげなんですけど、8月20日に必ずやらせてもらうことができるようになりましたね。
やっぱりそういうなんか思いが楽曲にこもってて、それがなんかやっぱりファンにも力になっているのかなと思うんですけども、ご自身としてはファンには自分の歌ってどういう形で届いてるって思いますか？よくいろいろ感想とか聞くと思うんですけど。
はい、そうですね、まあ、よくこう直筆のお手紙とかで、
あ、そうかそうか、う
ん、はい、一番感じるんですけど、
はい、
本当に苦しくてどうしようもなくて、もう周りが全部闇だって思った時に、
うん、
歌詞とメロディーを聞いて、なんかこう一筋の光のように思えて、なんとか明日も生きて頑張ろうと思いましたっていう、そういう究極のことをなんか書いてくださる、本当に追い詰められてしまってる状況の方がたくさんいて、その中で自分の歌がこんなに、あ、このフレーズがそういう時に届いてくれたんだっていうのをお手紙で感じたりはしますね。びっくりですけど本当に。
だからこの今ね番組聞いてくださってる方の中にもきっと川島愛さんの楽曲で救われたって人本当にいますよね、たくさんね。
いやいや、もうありがたいというかもう感謝の言葉以外なかなか届けられないのが悔しいぐらいなんですけど、本当にこちらの方が勇気もらってますけどね。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜もシンガーソングライターの川島愛さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート、
川島愛さんの人生でもかなり向かい風強かったですか？
そうですね、思いもよらない風みたいなのが確かに吹いてはきたんですけど、でなんで自分にばっかりこんな風吹くのかなって思ったりするタイミングはあったんですけど、ただその時に全部自分でその風を受け止めて、どっちに向かえばいいだろうって自分でこう考えたり行動してたら、もしかしたらまた違った道を選んでたのかもしれないんですけど、ずっとその母と描いていたこう道を、まあ、なんとか進めたのはやっぱりこう人の存在があったのが大きかったですね。そのストリートライブで踏み出した一歩によって出会えた素晴らしい人たちがいて。
そうか、ストリートライブってじゃあ人に出会うきっかけでもある。
はい、そうなんです、うん、そこで拾ってもらえて今があるんですよね、うんうんうん、その人たちに助けてもらえたからこそまた自分の夢を頑張ろうって思えたんですよね。
岡島さん今ね、いろいろあのチャリティーというかちょっとね辛い思いをしてる人たちを助けるような活動もされてますけど、やっぱり自分が助けてもらったから今度人を助けようという、
うん、そうですね、まあそんな立派な人間じゃないので本当大したことじゃないんですけど、まあ母もやっぱりそうだったんですよね。血のつながってない私を施設から引き取ってくれて、もう誰よりも強い愛情で育ててくれた人で、うん、なんかそういう人を間近に見てると、うん、ちょっと困難な状況に置かれてる人をもし知った時にこのままにしておけないっていうのをそういう気持ちをもしかしたら母から知ったというか学んだかもしれないですね。何か自分ができることがあったら行動にしていきたいっていうふうに思ってますね。
養父母の方のとこに行ったのって3歳ですか2歳？
そうですね、3歳でしたね。
だからあんまり覚えてない。
そうなんです、そもそも勘違いしてて、うん、ずっと自分の両親だと思って、うん、はいはいはい、過ごしてたんですよね、
うん、何歳ぐらいでいろいろそういう経緯を知ったんですか？
13歳ぐらいの時だったんですよ。
あ、じゃあもう中学生か。
そうですそうです。
じゃあびっくりしたでしょう。
はい、突然突きつけられると思って、うん、ほんとなんかびっくりしちゃったんですけど、うん、でもあの何も変わらない母の明るさとか愛情があって、あの忘れてましたね本当に。
でもその養父母のお父様も早く亡くなられ、
あ、そうですね、10歳の時に。
だから考えてみると大変ですよね、普通に考えた人生。
そうですね、うん、いろんな運命が待ってたなって思うし、自分のそういう人生とか運命をめちゃめちゃ卑下したりっていうことがありましたけど、でも結果救われてるんですよ自分自身は、
うんうん、
その大切な人を失ったかもしれないけれども、歌と出会わせてくれたりとか、あとその引き取ってくれたのもそうなんですけど、海の両親ももういないから引き取ってくれて、あのまま施設にいたらずっと孤独で過ごしていたと思うんですけど、引き取ってくれた人が両親がいて、で両親が亡くなってしまった時にまた家族のようになってくれた今のスタッフの皆さんがいてっていう、やっぱり救われて人生なんだから幸せやんっていうことを感じてますけどね。
ある意味では川島愛さんがこうやって活躍してくださってることが、同じようにねちょっと辛い思いしてるかもしれない方々への勇気になりますもんね、
はい、いやいや、そんな人間じゃないんですけど、そうですね、本当に苦しい状況に置かれてる方々がたくさんいると思うので、そういう人たちにとって一人でも本当に自分の本当に辛いっていう声を聞いてくださる方が、目の前にいてほしいなって思ってますね。
ストリートライブ1000回、そして渋谷公会堂でのね演奏を目指しても本当にもうエネルギッシュだった、あの頃からまあ20年ずっと活動続いてきて、見える風景とか少しずつ変わってきましたか？
いや、それがあんまり変わらないんですよね。
変わらないんですか、はい、なるほど。
もうやっぱり路上ライブの時に毎日戦場に繰り出してた、うん、自分の感覚なんでしょうね今も、
はあ、今でもそうなんですね。
はい、音楽が一番なんか 憧れでもあるし、うん、まだ超えられないものでずっとずっとたどり着きたいのに、なんかずっと遠いなって思ってる、
うん、
追いかけないといけないものっていう風に感じていて、そのために日々どう戦っていこうっていうような感覚がありますね。
いや本当にでもね、楽曲含め生き方含めも多くの方に本当に夢を与えていると思うんですけども、今年はね8月20日の大事なライブがまた復活できるということで、はい、どんなライブになりそうですか？
はい、20周年なので、
うん、
この20年間の中で生み出してきた楽曲たちを丁寧に掘り出して、うん、もう渾身のセットリスト
を
考えて、本当に来ていただいたファンの皆さんに喜んでいただけるようなライブにしたいですね。
ねえ、その日になんか渋谷公会堂の前でなんかライブやってる、また若手の高校生とかいたらいいな。
あ、そうですね、ストリート、
うーん、ね、そうやって夢がつながっていくとね、いいですけどね。この番組はですね、夢とか挑戦がテーマなんですけど、川島愛さんの今後の夢挑戦なんでしょうか？
まあ、挑戦はですね、もう近々のことなんですけど、やっぱり今年どう生きていくかなので、はい、今年の20周年を。
あ、そうかそうか、大事な年ですもんね、
う
ん、
そうですね、まあ、私っていうより、その今まで応援してくださっていただいたファンの方々に恩返しをもういっぱいいっぱいプラスしてできるような1年にしていきたいっていうことが挑戦なので、まだまだそのライブ以外にも考えられることを打ち出していきたいなっていうことと、うんうん、まあ、夢は少しでも、特に周りの普段支えてくれているスタッフのみんなっていうんですかね、を大それたこと言うようですけど、幸せというか、なんか喜びを届けられるような人間になりたいですね、うん、みんなが喜んでくれる顔とか表情とかって、もうなんというか、生きていく中で最高のご馳走で、うんうん、あり宝物だなって思うので、そういう人間になりたいなと思いますね。
いや、もうすでになっていると思うんですけど、
いやいやいや、ますます全然です、
ますますってことですかね。いや、もう本当になんかもうすごいなと思います。本当にね、
いやいやいや、
うん、森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜もシンガーソングライターの川島愛さんをお迎えしてお話を伺ってきたのですが、本当に残念なんですけども、お別れの時間となってしまいました。川島愛さんは今 I Wish 名義で新曲スノードーム冬とスノードーム春、こちらデジタル配信でリリースされていらっしゃいます。ぜひチェックしてみてください。また8月20日、東京ラインキューブ渋谷、渋谷公会堂にてワンマンライブが決定しています。今後の詳しい情報は、川島愛さんの公式サイトや SNS などでご確認ください。ということで、川島愛さんに2週続けてお話を伺いました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜もシンガーソングライターの川島愛さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか？いい話を聞いたよね。川島さんすごいと思うのは、1000回ねストリートライブをやろうと決めることとか、渋谷公会堂で演奏したいって思うこととか、志っていうかな、だからすごくやっぱり川島さんの人生を伺ってると大変なことがたくさんあって、普通に考えたらそこでなんかもう人生大変だよなって思っちゃうんだけど、それをやっぱり跳ねのける力があって、それが歌でありライブでありということで、やっぱりそれが聴く人の心を感動させるんでしょうね。ですからこの番組もそうなんですけど、やっぱり何かを伝えること、そしてそれが人の心に届くことってのは本当に素晴らしいことだなと、そういう意味においてはね、やっぱり人が人に向き合うということのね、かけがえのなさを川島愛さんに改めて教えていただいたような気がします。8月20日の渋谷公会堂のライブも楽しみですね。さて、番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などを書き添えの上、
ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。
さて来週のお客様は徳間書店よりご著書東大8年生自分時間の歩き方を刊行されました高坂本さんをお迎えします。高坂本さんは4カ国語を使いこなし遠藤航選手や原口元気選手などサッカー選手を中心にプロのアスリートたちに語学などを教えていらっしゃいます。一体どんな方なのかその人物像にも迫ってみたいと思います。来週もどうぞお楽しみに。
それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。